はい、妖怪博物館ですね、妖怪の浮世絵をかなり重点的に増強しました。またミイラもかなり増えてますので、ぜひ皆さん見に来てください。特に夏休みに来てくださいね。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、南部一五です。
こんにちは、水木奈和です。
はい、山口敏太郎です。
水木さん、日本大好きのがなりがちょっと小さいかな。
小さいの？あ、じゃあ、
ちょっと、
わかりました。
元気。
じゃあ、もう元気。
ちょっと、もう一回ワンテイクやって、はい。せーの、山口敏太郎のって言ってください。
はい、山口敏太郎の
日本大好き。これでいきましょう。
はい、それで。
元気になりましたね。
いいですね。
いいんじゃ
ない
ですか。
ありがとうございます。
なるほど。
ね、妖怪博物館ですけども、はい、お台場のデックス東京ビーチ、
うん、
台場一丁目商店街内にあるやつですね。
そうだね、相変わらず赤字がついてますけど、
そこのタワー広場で僕もアイドル学園の中のですね、はい、
うん、
ラフ&ビーツというコーナー、光一さんというマジシャンの方とアイドルライブやってますよ、
うん、やってますね。
あんた全然来ないじゃないですか、毎月やってんの。
これ撮影やで、撮影
何を、事務所の面々が頑張ってるのに、アイドルちゃんと
全部
芸人ちゃんが頑張ってるのに。
全部顔出せんやろ。
いやいや、チェックしてますか、じゃあ動画を。
うん、全然見てね。
ほら、ほら、ほら。もうすぐ逃げ道なくなった。びっくりした。
見て
もうちょっと粘ってくれるかなと思ったら、全然見てない。う
ん、いや、
まあ、やってるんですよ。
やってる。うん、
まあ、
毎月。
毎月。心配してるけどね。
いやいや、うん、頑張ってますよ。花子ちゃんなんかもう毎回お店の方からクレームいただいてね。あれをやめさせろ、あれをやめさせろ。
いや、保坂のカメラ壊したね、この前。
あの人ほんまに暴れるな。
うん。
あの、5枚のカメラ壊れました、
ね。どうなってるんですか、水木さん。花子さんはどうなってるんですか。
花子さんは、あの、これからボイストレーニングが始まります。
あ、ボイストレーニング
。あ、そうなん
です。はい。あの、
ノアさんとも正当になるんです。
そうなんです。がならないように、がなんなくても大声が出せるように。
喋らないっていう設定じゃないですか。
そう、喋らないんだけど、歌は歌う設定なんです、ね、うん。
あ、じゃあ歌で、
う
ん、
そう。
歌えるようにもっと。
歌で表現すると。
うん、
だから、喉が切れてるから、声は出せない。喋、
う
ん、れない。
今普通に言うたけど、喉が切れてるっていう設定ね。
そう、設定、設定。うん、
はいはい、
そうそうそう。
怖いわもう。
彼女から聞いたの。喉が切れてるから、声は出せないんだけど、歌は歌えるって言ったんですよ。
っていう設定ね。
設定ね。
うん。
で、そうすると、はいはいはい、彼女の場合は、
うん、
その、すべてを歌で表現しなくちゃならないから。
なるほど。
もっともっとボイストレーニングはしないと。
この間ね、だから花子さんも参加していただいてね、
うん、
ジェスチャー当てゲームをしたんですよ。で、一人のアイドルさんが、こう、うん、例えばスカイツリーやったら、こう、塔のようにやってるところ、はい、
うん、
早押しで答えるわけですよ。で、みんな、他のアイドルさんは、はい、はい、何々、はい、東京タワー、違う、違う、違うってやってて、花子さんだけこう、必死にホワイトボードでね、これ、これ、これって出してくるんですけど、俺全然拾えなくて、ね、設定忘れてて。
本当だ。
すごい悪いことをした。
そっか、設定忘れて
た。なんか守ってますよ、
うん、
彼女は。
そうなんです。徹底してるんですよね。
徹底してますよ。
本当に、ちょこっとさ、
う
ん、発生しちゃったりとかしないのね。
そうそうそうそう。
本当に、あれが、あの、抜かりない感じがすごい。うん、普通だって、ポロッと声出しちゃうような気がするんだよな。
ちゃんと耳打ちでなんか言うんですよ。
そう、耳打ちで。
なんか言いたいことがある。
ちょいちょいってやってね。っていうね。
最初からキャラ立ってたからね。
うん、そう。
他の事務所におったんやけど、
うん、
14歳の時に、戦火解読、
うん、はい。
あの、亀戸で会った。
はい、
あの、階段朗読に行ってもいいですか、中学生ですってメールが来たわけ。あ、いいですよ。お父さんお母さんの OK が出ればいいですよって言って、返したら、真っ赤な女の子が来て、全身。何やこの子は。それが、後のトイレの花子の。
花子さん、だからプライベートでも赤い服で、
そうね、
あんまり変わらない。
プライベートも赤いんだ。
感じ。プライベートで眼帯もしてますよね。
やってる。ガチでやってる。よくツイッターで書かれるもん。電車の中で、なんか、大きい子なのに、なんかランドセルを着てる全身赤い女の子、これ花子やろな。
あれ、だから、
すごいな。
まあ、中澤さんなん、中澤武史さんなんかも、その、あの、うん、ね、
しょっちゅう言われ
てる。広告塔みたいな、
ね、
あれ、かぶって、段ボールかぶってやってますけど。
やってるやってる。
あ、どういうつもりなんやろ、ほんま。
いや、だからな、俺いつも。
なんでそんなことができるん。
そうだね。
いや、いつ、まあ、30代でも卒業せえやって俺は言うてんねんけど、本人はその気ないからね。
どういう、だって、普段は、カッコつけたくないですか、うん、僕だってずっとハゲてますけど、ずっと帽子かぶってますよ、プライベートでは。で、なん出るときはしょうがないですけど。
あれは中澤くんがテレアから、会話のきっかけにしたいんちゃうの。
でも、そんなんで、うわ、変ですねって言われたら、嫌ですやん。
そうね、
普通。
言われるわな。
でも、ああいう人って意外と60になってもあのままだったりするんじゃない？
めっちゃ女装してたりすんのやろ。
うん、そう。もう本当に。
おどおどおじいちゃんでね、
うん。いや、いいんですけどね。うん、ただ、どういう仕組みなんかなっていうのは。
それは私も不思議よく、うん、できるな
と思う。すごいな、ある意味っていうのは。
そうね。
そうやな。
そうそう。
花子ちゃんもびっくりだよね。うん、普段も赤いんだ。面白いですよ。
うん、まあ、あの、役作りは一生懸命やってるよね。
そうだよね。
もうあれ、だから天然なところがあるから、やっぱ、ね、ああなってる。う
ん、でもちゃんとお片付けとかやるようになったもんね。
お片付け？
あの、イベント終わったらな。
はい。
まあ、前はとっとと遊びに行ってしまった。それはちゃんと片付けもやるし、あの、今日の前も先生引っ越し手伝い来ますから、箱詰めとかの日は言うてくださいとかね。
うん、
あ、ちょっと大人になってきたなと、と、うん。おっちゃん嬉しいな、みたいな。うん、娘の成長に目を細める父みたいな感じで。
うん、
だからあいつなんかちょっと、あいつの中で変わってきたな。うん。なんか牛垣が体調を壊して作家に転校したのがちょっと彼女の中で化学反応があったみたいな。うん、私も千賀さんの分頑張らなきゃみたいな感じかな。うん。
またね。
うん。
まあ、それに限らず、いろんな所属の方いらっしゃいますから。
そうだね。
アイドルさんもまた別に、ゲストにね。
そうですよね。うん。
大きなあさみをな。
うん。いろいろいらっしゃいますから。
バリバリ。ただ、大きなももう今年30やからね。
ああ、そうなんですよ。
いつだ、そういうの言ってええの知らんけど。
いや、言ってええよ。
あ、そうなんですか。
うん。だからもう、ちょっと大人のシンガー目指しや、と。いうふうな話はしてんだけどね。だから、今後はちょっと、なんか、ちょっとなんかムードがある。聞かせる歌手。
どういうアイドルをだから育てたいんですか？山口敏太郎、よくね、あの、だからカフボックスないねんからさ。
うん。
席すんなや。
そうだよ。
いいですけど。どういうアイドルが、
うん、
もうこれぞ山口敏太郎、作りたかったっていうアイドルなんですか？
まあ、俺としては、やっぱりあれやな、花子のタイプっていうのは一つの完成形。
え、花子さんがベストですか？
あれでハードロックをやらしたいってところあるよな。
ほうほ う, ほう。
俺ね、あの、前からイメージがあんねんけど、
うん、
花子がギターをシャーンってやったシーンから俺何か動き始めると思うね。で、なんか、うまく言えんだけど、
うん、
あの、花子がステージでギターを振り回した瞬間
に
始まる。
何か始まる。
あいつがね、バンドやろうぜみたいにして、バンド作っていって、
バンド作っていって、
女の子バンド。
女の子バンド作って、
それで、
花子がギターを持つわけですよね。
ギター
を
持って、
リードギター。花子がギターを持って、ジャーンと始め、鳴らしたところから、始まるんじゃないか、
うん。
作家とは思えない抽象的なプランですね。
作家やからこそ抽象的な感覚
や。いや、意味わからへん
けど。わからん
か。すごいなぁ、うん。なんせロックバンドをやりたい。
女の子ロックやな、
はあ、
いろいろ女の
子。ほんならいっぱいいますね。いりますね。
うん。
うん、だから、あの、メンバー募集していかないかのじゃん。いずれ、今、あの子は19歳やから。
あ、ハーゴさんを中心にした。
そう。
うん。
だから、
それ何カッパとかそういうの
いや、カッパはい
る。後ろもどんな妖怪なんですか？
まあ、ぬらりひょん、ぬらりひょん。
妖怪キャラの子やろな。う
ん、
そしたら。
ほんで、一番後ろにドラムの塗り壁として出てくる
の。面白い、うん、ドラム塗り壁。
一応、10代の
女の子。一番塗り壁っぽいな。
10代の女の子ばっかりよ。まあ、あの子の前後、うん、20歳とか18とかの子。
いや、受賞したらよろしい。
俺がか。
うん。
うん
出たがり。
女の妖怪ってことになりますか猫。
女の、猫ああ、ね、猫系。猫、猫の何でしたっけ猫娘、うんうん。
そっち系やな。
女系の妖怪。
うん、雪女とかね。
雪女。
うん、ロン毛の子とかね。
ギターだったら私もあの、カラカサお化けがギター持ってるってイメージなんだけど。あれ男性ですよね、なんとなく。
男の子やね、あれはね。
男だよね。
まあ、やるんだったら雪んこの格好で。
うん。
雪妖怪、雪
ん
こかな。
そんなバンド多分もう日本に、100個ぐらいあるよ。
ある。いや、まずね、あの、人間一さんがもうすでに、ビジュアルが人間一さんが近いからね。真っ白の。
あ、人間一さんね。
人間一さんね、うん。あの、妖怪じゃないけど。
でも、町おこし系でおりそう。 すでに。
そうね。
いっぱいおりそう。
まあ、あの、ABEX からデビューした、あの、妖怪プロジェクトっていうのも、あの、ね、リーダーが天狗の格好をして、
うん、
で、あの、ボーカルがカップの格好をして、妖怪の子供向けのファミリーソングやけどね、
うん、
妖怪プロジェクトは。だから、あれを俺、ね、ちょっとゴスロリっぽくやって、うん、ハードロックでゴスロリっぽくやったら、ちょっとまた違ってくるんちゃうかなっていう。
そうなってくると、うん、花ちゃんのボイトレ本格的にやんない
とね。やんないとダメでしょ。
なんか、うん。うん、
だって、俺はね、
そういうことなら本気でやりますよ、
う
ん、私も。
俺はね、本当は花子には役者になってもらいたくて、
うん、
朝のレッドラのオーディションも調べて、関係者にも話をして、行くかって言ったら。
いや、NHK は妖怪は出さへんや
ろ。いやいや、普通の、あの、女の子として役者名を作って、まあ、何にするかわからんけども、ほんで、同級生、ヒロインの同級生役とかで出してもらうとさ、うん、やっぱり、お芝居はあんまり自信がないけど、やっぱり歌をやりたいんですって言うから、うん、それやったらお前、じゃあ女の子バンドでハードロックかなと。で、やっぱゴスロリでちょっとクールな感じでいいんじゃないみたいな。
うん、ちゃんと。まあでもね、花子さんファン多いですからね。
多い多い。
その、アイドルライブ毎月やってますけど、やっぱね、花子さんのファンですっていう人がね、
うん、
あの、ツーショットを撮ったりね。
ああ、花子さんね。
写真お願いしますとか、物販でもね、結構ね、う
ん。どこ連れてってもね、新しいファンができる。そこの、誰かのライブにゲストを入れると、そのファンを2、3人連れてくる。
だから、アイドルライブなんかに参加させないんですか？よその、その。
去年の暮れ参加させた
よ。あ、そうなんですか？
うん、他の他流試合で。
はいはい、はい。
じゃあ何人かファンが増えた。
うん。
だから今年はちょっとね、あとこの前リランナンちゃんの、と、あの、リランナンちゃんの友達がやってるライブに入ったよ。は
い
は
い
は
い
は
い、ああ、いいじゃない
ですか。あれでも他のアイドルのファンの子がちょっと来たよね。で、今回あの、浅草女子会談にあの、仮面女子の桜ゆきちゃんが来たから、仮面女子のファンの間でも、
うん、
花子って可愛いよねっていう風になったんだよね。
うん。
だからちょっとずつ他のアイドルとクロスオーバーすることで、あの子のファンが増えつつあるのは事実かな。だからもう完全に、まあ、例えばね、女の子バンドとして、30まで完全燃焼したら残り11年でしょ、
うん、
どこまで駆け上れるかやな。
うん、残り11年っていうのはどういうことですか？
いや、賞味期限や。30歳までとしたらね。
30歳、ああ、30歳まで、
うん。バンド、女のバンドやろうぜっていうのが限界だとしてね。
はい、
まあ、その後はまだ、あの、扱う曲を変えればいいんだろうけど、
うん、女の子。そういうのがあるんですね。
いや、僕の、
山口さんの
中で、ね。僕の中でね、イメージとしてはね。はいはいはい、だから、やっぱりなんだろうな、あの、もう、あの、イメージはできてる。あの、極右とか、アジアとか、保守とか、帝国陸軍みたいなバックで、ゴスロリっぽくやって、あの、何、玉音放送とか流しながら、極右ロックをやるとかね。そういうことを花子がやったら、激しくなるんじゃないかなって。多分このとこ P やけどな。
じゃあ、はい、ここで。
下手くそか。どういうことや、おい。どういうことや。任せたら。
はい、この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。うん、なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他、YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送放送は YouTube 、iTunes ストアでご視聴いただけます。
はい、はい、ということですけどもね、
うん。すっかり忘れちゃってましたね。もうい
や、水木さん、もうちょっとあれちゃう、うん、レギュラーなってもちょっと、うん、もう力抜いてもいいかなみたいなのを俺は感じたかな。
そんなことない。力抜いてるわけじゃない。
ワンマンライブのことが頭に。
もう違う。引っ越しで疲れとんねん、引っ越し作業。
そうなんですよ。
こんな段ボールに囲まれて。
そうなんですよ。
はい、ということで、よろしくお願いします。
いやいやいや。
山口敏太郎の日本大好き。僕は明け方、中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば眉山。徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリオカルト情報マスターのオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
山口敏太郎に聞け。
はい、ということで、ラジオネーム、はい、鳥藩さんからお便りいただいております。
はい。
山口先生、水木さん、南部の兄貴、こんにちは。
こんにちは。
最近、なんか、兄貴って呼ばれるね。
う
ん、
そうですね。
え、なんで
おかしくない、うん、僕、そんな立場じゃないですよ、
よく。Facebook とかにもよく、兄貴って書いてある。
もうね、すごくみんなのね、読み取れるんですよ、その気持ちっていうかね。
なんで?
もう、うざくて手をつけたくないなっていう人は、兄貴処分してしまうみたいなとこあるじゃないですか。兄貴って言うときは慕うやろ、みたいな。なんか、好感持ってくれるやろ、みたいな。
そうかな。
騙されへんぞ、俺は。
なるほど。
俺は一生はぶられてんねんぞ。俺は間違いないねん。兄貴でも何でもないねん。
単にあれじゃん、頭が兄貴みたいな感じやから。
兄貴なんちゃう。産
まないわ。うん。産
まないか。ハゲと兄貴関係ないよ。それ、で、長男やけどな、ちなみにな。
じゃあ兄貴や。
いや、それ呼ばれるんですよ。これまた違う。違う、
最近呼ばれてるなって
私も感じてる。最近呼ばれてる。
誰か。
多分ね、なんか、イフの対象になってるんやと思う。う
ん、いいんじゃないですか。
めんどくせえこいつになってる。
あ、そうなのかな。
多分そう。
へ、
俺やったらそうする。
ほんと兄貴っていうのはそういう処理言葉なんだ。
そうそう、だと僕は思うんですけどね。
無難ちゃ無難やね。
そうそう。
うん、
ツイッターで先生と少し絡まってだからよ。
ん？あかんねん。喉やられとかさ。
カフボックス。カフボックス買ってください。ね。
そうですね。
はい。はい。先生とツイッターで絡ませていただき、何でもいいからメールしてね。ということでメールさせていただきました。うんうん、35歳の私が小学生の時、とにかくテレビでは、ヤオイさんの UFO 番組が多く放送されていました。
はい、
UFO 番組が放送されると、翌日学校でその話題で大いに盛り上がるのですが、その中でも記憶に残っているのが、宇宙人とセックスをさせられたという話でした。
ね、
小学生高学年で宇宙人とセックスという大好きなワードを2つもつけられたら興味を持たずにいられない反面、自分も連れ去られ、宇宙人とセックスさせられるのではないかと恐怖に震えました。しかし、この宇宙人と営んだという話はほとんどが80年代より前で、新しい話は耳にしませんし、近年では宇宙人は生殖機能を持たないという説を耳にします。
うん、
やはり、たわごとや思い込みの、可能性が高いのでしょうか。ちなみに大人となった今、いろいろな経験を経た上で、恐怖心より、なんなら宇宙人と一線交えるくらいへの、性への探求心はあります。
うん。
ということで、何を聞きたいんや。
したいんやな。
宇宙人と。
そうそうそうそう。どうですかという。うん、どうなんだという。
実際この、山口さんとしてはこの、ネタ、
うん。
これは。
え、どういうネタですか？
ネタって、これは。
これ、ちょっと詳しく聞いて。
これネタですよね。
水木さんの口から詳しく
聞いて。これはネタ。
これどういうネタ？宇宙人と何？
宇宙人と、
何
まあ、したっていう。
何を？
セックスを言わせるから。
兄貴大喜びな。
せやから兄貴言われるな。
そうだね。うん、でそれはネタですよね。
いや、これは妄想ね。
妄想。
で、だから実際ね、調べていくと、この少年が UFO を見たという現場で、UFO は飛んできてなかったし、
うん、
でどうも、その、巨乳の宇宙人が出てくるんだけど、
うん、
その、彼は日頃から巨乳好きだった。ただ自分の願望を言うてるだけだった、
ね。
だから、やっぱりこれはちょっと嘘だろうなと。
うん、
ただ、 宇宙人とセックスをするっていう話はね、80年代すごい流行ったんですよ。
流行りましたね。
うん。
私も覚えてます。
うん、でね、いろいろ調べていくと、どうもね、それがね、宇宙人ではないんですよ、やってる相手は。
うんうん、
あの、精子絞り取りロボットみたいな感じで。
何ですか、それ。
あの、要するに、こうね、
ロボット
女性上位で男、人間の男性、精子をキュッと絞り取っていくんですよ。
はい、
それでガニ股で帰っていくんです。ヨタヨタと。
妖怪ですか、いわゆる。
いや、妖怪っていうか、そのサイボーグみたいな。
サイボーグ。
サイボーグとか、ロボットみたいな感じで、うん、実は女性上位で男性を寝かして精子を取ると。で、あの、大量に取るために、そういう女性の裸の形をしたロボットを作ってやってるんじゃないかという説を聞いたことがあります。
へ
ぇー。だから、まあ、人類の精子を調べたい宇宙人が、採取するためにそういう、タッチワイフみたいなロボットを作ってやっとんちゃうかと。いう話ですね。
あ、そういう説もあったんですか。
うん、そうなんですよ。だからガニ股で帰ってくるよね。
うん。
うん、でなんかね、機械音がするかな。ギギギギギギみたいななんか機械の擦れる音がするから、あれは生き物ではないんじゃないかっていう。だからロボット説ってありますよね。
宇宙人製の宇宙製のロボット。
うん。ただ俺が兵庫県のね坂本さんにインタビューしたら。坂本さん宇宙人と子供を作ったと、
はい、
で何人ぐらいおるんですかって聞いたら1億人ぐらいおって自分の精子みんなこれ子供にされたと全宇宙に1億人ぐらいおるねんとでね大スダイスも乗りましたよ坂本さんこう寝てね、
うん、
全身銀色のスーツ着た宇宙人がこう女性上位で上に乗ってるやつを写真が乗りました、
はい、
ちなみにその銀色のスーツの中に入ったのはダイスポのデスクが入った。
うん、
笑いましたけどね。で、いや、1億人は、話オーバーすぎるやろうと思うんやけど、まあ本人は、ほんまの話やとは言ってるけどね。まあ僕は、ちょっと宇宙人とセックスってのは、ありえんのじゃないのかなって気がしますけどね。
一線交えれるやろうか。どうやろうな。
いや、
いわゆるそのグレーみたいな。
そういうこと
感じの、
カッパみたいな感じ
で
ね。
そこに、例えば、できる機能があったとしても、なかなかですよ。
難しいですよね。
まあ、人間とは似て、非なるものやな。人の形はしとるけど、いや、それ、浴場の対象にはならんでしょ、
そうそうそうそう。
難しいよ。
違う生物やから。
まあ、映画でありましたよね。両手と両手を重ね合わせることが、うん、その星のセックスっていう。
ああ、そういうの
やり方。うん。だから、うん。
ハイタッチ、偉いことやな、もう。
そう、ハイタッチなんですよ。そうすると、お互いの
ポンポン子供
なんか、テレパシーみたいなものがお互いに流れて、
うん、なんか綺麗な話、それ。すごいな
ぁ。それなんか映画で見たことある。
綺麗な、おい、それ。
結構だから、その文明を進んでいくと、その肉体的な交わりがなくても、精神的なセックスができるって話があって、
うん、
そうすると、なんか、かなり気持ちがいいとかね、うん。だから、宇宙人とのセックスってのは、なんかね、多分精神体同士のセックスとか、
うん、
それこそね、手と手をハイタッチかもしれないし、うん、ね、俺逆になんか汚染されるようで怖いけどね。放射能汚染が大きいでしょ、うん、宇宙人と接触すると。だから俺、ちょっとあんまり宇宙人と近づきになりたくないかな、という感じがしますけどね、
はい、うん。
だからあまり宇宙人とは僕は一斉交えない方がいいんじゃないかなという。
交えない方がいい。
体に良くないような気がしますよ。
体に良くない。
生殖機能を持たないっていうの、
うん、そういう説もある、
うん。
グレーなんか生殖機能ないって、
うん。
ずっと生きてるってことですか？
いや、クローンで分裂するんだ
よ。クローンで分裂する。
うん。
うん
ここでクローン取
って。その分裂するタイミングは？
いや、なんか適当で、こっちが弱ってくると新しいクローン作って。
適当
で、なんか適当。
都合がええな、なんか。あ、そうな
ん？いや、それはだって竹本涼が言おうって言うんでしょ、あれ。
うんうん。
なんかこう、クローン作って、こっちの記憶を移したりするんでしょ？
うん。まあ、クローンですね。
うん、だから、うん、でもクローンも繰り返すと劣化してきて、なんかね、記憶が伝播せんとかね。
うん。
いろんな説があるみたい。
まあ、いろんな星にいろんな形の生命体がいて、うん、絵にされてますけど、
そうね。
まあ、みんなやっぱり、ちょっと違いますよね。外見がね。
そう。
うん。
57種類
?57 ぐらいでしたっけ
宇宙人。
うん。
前書いてもらいましたよ。うん、57種類。全部竹本涼にこう、宇宙人、うん。こんなにおるんやなと思ってね。
でもほぼなんていうの爬虫類みたいなものもいるから、そうすると、うん、こう一線交えるっていうのはもう
不可能に近いでしょう。爬虫類とっていうことになりますよね。
ね、
うん、まあ子供はできないよね、うん、普通。
これね、だから多分この誰でしたっけ、お便りくれた人ね、鳥飯さんは普段ものすごい下ネタの話題を投稿すると山口敏太郎が生き生き喋るから、
はい、
絶対これやと思って送ってくれたんですけど、うん、やっぱおとなしいよね。これ以前やったら全然違うかったんですよ。どうや、宇宙人とちょっとやってみたいかとかね。
そんなこと
ばっかり言ってたのに。
言うてないで。
絶対俺言うと思って、やっぱ水木さんには言われへんねや。
いや、宇宙人の質問やから普通に素で答えるだけや
ろ。なんかちょっと、セクシャル的なこと言わないんですか、うん、せっかく女性がいらっしゃって。からかう感じでいかないんですか、うん、
まあ、私が平気だからかな。
平気やからね。
だって目すら合わせへんやろ。俺ばっかなんか、もうやめてくれや的な。どうしたんですか、山口さん。
いや
山口さんらしくないや。
クラス委員の女の子みたいやから。
学級委員長っぽい。メガネしてるしね、今ね、なんか。
メガネだから。
ガリメンっぽいメガネしてる。うん、インテリっぽいから、まあ。
キャラクター的にね、うん、勉強好きなキャラじゃないですか、この人。
うんうん、
で、なんか牛崎は、なんかこう、からかう対象
の。牛崎さんに限らず、ね、他の女の人やったら割と。水木さん、だから特別。
苦手
なんや。
苦手なんだ、きっと。
セクハラしづらい。
パーソナリティがパーソナリティ苦手っていう人も。
セクハラしづらいところはありますね。
そうなんや。
うん。
セクハラしづらい。
うん。
セクハラしづらいってのは女としては喜んでいいんだか、なんだかわかんないですね。
いやー。
あー、そんな、うんうん、そんなんもありますよ、やっぱり。
そういうのもあるね。いや、
そんなことしたらまた50代の変なおじさんと
か。はい、変なおじさんいっぱい来るんだけど。
そう、なんかカットしたとこやろ、知らんけど。
う
ん、
そうだね。うん、カットした
模倣犯が出るってやめたところや
ぞ、うん。そうです。
いっぱい送ってくるんだよ。
あ
ね。
うん。
またもらったんでしょ、いろいろ。
もらいました、いろいろ。
あ、もらったんですよ。知ってる？
猫パンチに終わってるやろ。
うん、そうだね。
全然あかんねん。おせ言うとんねん、こっちは。
猫パンチ。
なんで日寄るんですか？いいですけどね。うん。割と尺が余るんよな、最近。
尺余る？
うん。で全然僕なんか喋らんでも、やいのやいの言うても、セックス言うて、やーやー言ってるはずですよ。
そんなに言う
の？普段のあなたなら。僕はもう何年も見てます
から。見てない僕は、
うん。いや、ずっと見てる南部さんが言うんだから間違いないね。
それ
はさ、多分変化があったんだと思いますよ。
いや、多分ね、だから、女性としてちょっと近づきがたいオーラを水木さんが出してる。だから逆に、水木さんが攻めてあげると喜ぶ。うん、
ああ、
逆セクハラみたいな。
逆セクハラ、ね。
どうなんですか、社長みたいな。
いや、もう、そんなん言うたらもう、またラジオの向こうで50代男子、はぁはぁ言うてるで。
いいじゃないですか。水木さんのファン増えてますよ。
水木のファンが。
そうですよ。
めんどくさい人多いもんね。
だからなんでそんなこと言うの？オーナー、そんな。
うん、そんなんみんなありがたいんです
よ。でも、絶対ずるいよな。女の人は、なんか、自分雑誌とかね、うん、こう、番組とかで、ああ、これ欲しいんだよね、って言ったら、もらえるやん。
うん。
俺らもらえんもんね。
もらえないですか？でも、女の人からなんか送られたりしません？
いや、女の人はね、ファンやけど、やっぱり。
山口さんだって、女のファンいませんもん。
おるがない。
ゼロです。
ゼロ。男です。
数えましたもん。ゼロでした。
おるおる。
男は158ぐらいまで。
男。いや、やっぱり女の人はね、やっぱ、物を送ってきてもらえるもんね。
そう、確かに物は届きますよね。事務所にも届いたしね。
俺まあ物は言わんけど、
うん、
あの物。
うん、あの物。
こんなんもらうのみたいな、
うん。
びっくりするわ。
何が送られてきたんですか？
これは言えないですよね。人が分かっちゃうからね。
分かっ
ちゃうから。ああ、そうか。送った人がもし聞いていたら。
変なもんではないんです
よ。変なもんじゃない。それにいろいろです。
いいものね。
結構いいものですよ。
うん、
いや、だから、これは男子と女子の差やなと。
そうなんですかね。
そうだね。うん、
でも、男性のファンっていうのは、いろいろもう、もう、年上だし、お金持ちのおじさま方だから、うん、そういう、ファン層の年齢層とかもあるじゃないですか。まだ若いうちは、ファンも若いから、
うん、
うん、なんか、お菓子だけみたいな、可愛らしいのが、だんだんなんか、年を出るにつれて、うん、ファンの人も金持ちになってきているっていう、変化は感じますよね、うん。
なるほどね。それなりの経済力を持った。
うん、持っているという。うん、
でもあれやね、うん。うん。まあ、ありがたいんやけどね。
ありがたいです
ね。なんか、だから、何が欲しいか、じゃあ言うたらいい。
うん、そうですね。なんか言ってみましょうよ。なんか、好きなもの。
何か好きなもの言いましょう。
うん、なんか送ってもらいたい。
どうする？麦茶にする
麦茶
じゃがりこにする？え、どうする？どうする？
青汁やな。
またも控えめな。
中途半端。
中途半端。
もっともっとなんかドーンとこう、もしかしたら本当に来るかもしれないです
よ。そうですよ。
え、本当になんか送ってくれるの、
もしかしたら。
ランボルギーニって言うとけ。
いやいや、ゲンチャリでええわ。
ゲンチャリ。
リアルやな。
あ、でも結構リアルだったら来るかもしれない。
ボロボロやないか、あんたんとこのゲンチャリ。
ゲンチャリ。
もう乗ってないからね、ゲンチャリ最近。
そうですよ。
2年ぐらい乗ってる。
あのさ、仮にも作家で一応稼いでんねんから、買い替えようや。そう
だ、まあ最近来る、あの、現地に乗ってると辛くて。
もう200円みたいなポロシャツ着てるけどさ。
これか。
もうちょっとええ服着ようよ。ちょ、服送ってください。あ、山口敏太郎に着せたい服。
確かに、それいいかもしれないです。
送ってください。ね、
ああ、そうか。
ふんどしやったらふんどし着ますから。
ふんどし。
それ写真公開しますんでね。
今度なんか来るだろう。変な振りを。
来たら面白いじゃないですか。
いや、南部兄さんに着てもらえた衣装も。
あ、いいです。着ますよ、
そうですね。
着ます、
着ます。このズラ、つけてとかで
も。つけます、つけます。全然いいですよ。
うん。
はい。ということで。
はい。
はい。
ステッカー差し上げます。
ありがとうございました。
山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが、飼ってた犬から聞いた話なんですが。
こんにちは。一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん、宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。
山口敏太郎です。皆さん福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんとあのレジェンドが参加します。
皆さんぜひご参加ください。
はい、ということで山口敏太郎に聞け2本目いきたいと思います。
それ
も、福岡市在住のヒゲランテさんです、
はい。
今回山口敏太郎さんに聞きたいのはテレパシー読心術についてです。最近言葉に出していないのに相手に思考が伝わったような出来事が何度かありました、
うん、
自分は意図せず自分の思想が伝わってしまう場合と、相手から意図的に思想を読み取られてしまう場合の2種類があると思います。人類は様々な言語があるため、異なる言語間でのコミュニケーションはかなり難しいと思います。宇宙人はよく言語や文字ではなく思想をテレパシーなどでやり取りしていると聞くことが多いですが、 人類もそのような方向へ進化していくのでしょうか。皆さんはどのようにお考えでしょうか。うん、思想がダイレクトに相手に伝わると、それはそれでいろいろ厄介そうな気はしますが、いかがでしょうか。
なるほど。うん、
テレパシー、宇宙人ね、よく言語や文字ではなく、
うん、
思想というか、まあ思ってること。
以心伝心。
そうそうそうそうそう。
私もそれはよくありますよ。
え、
もうしょっちゅ
う。ありますかね。
それはね、あるってもう断言していいぐらい。例えば、あ、この人に電話しなくちゃって思ったらかかってくる。
あ、
これはもう、ね、うん、もうしょっちゅうで、でもみんなそういうことあるんじゃないですか。
お互いに同時にかけちゃう。
同時にかけるとか、うんうん、あと、あ、この人からそろそろ電話来るかもって思った時に、うん、それも1年も2年も連絡取ってない人ですよ。
あ、
なんか、あ、なんか、彼女どうしてるかなとか、電話来るといいなって言ったら、もうその一日中の間に電話が来るっていうことはよくある。
虫の知らせね。
虫の知らせ。でも、それがいつも 80% 以上とか 100% そうなるってわけじゃないんだけども。
なるほど。
うん。でも、そういうことはよくあって、で、あ、電話来ると思ってたとかって言うと、向こうも、うんうん、もうなんか昨日からずっとね、ノアのことを考えてて電話しようと思ってたんだとかっていう。だから、やっぱ繋がってんのかなっていうのは。うん、ありますけどね。
なるほどね、
うん。人とのことはよくあります、本当に。
よく100匹目の猿って言うでしょ、
うんうんうん、
なんかこう、猿がこう、今洗ってて。
そうですね。
そしたら、塩味が海水で洗うとついて美味しいと。
うん、
で、それが、まあ、若い猿だけど、ちょっと老人の猿は、ちょっとそんな怖いとやらんと。
はい。
でも、ある程度の一定数の数が、の猿が、こう、洗い始めると、そいつらと交流がないエリアの猿も、なぜか情報伝達してるのに洗い始めると、
うん、
だから猿という種のネットワークがどこにあるんちゃうかと、
うん、
まあこの実験は実は眉唾やったっていう説もあるんやけど、
うん、
そうですね、実際その猿をそのもう一つの島に連れて行って、うんうんうん、そこから広まったっていう説もありますよね。
いや、論文そのものがなかったって説もある
んです。なかったんですか。ああ、
だからまあこれは全て本当は言えないんだけど、
うん、
なんかね、一定数を超えると州全体にその情報が共有されることがあって、
うん、
まるでなんていうの、共有サーバーをその猿が持っててね、
うん、
お、これ海水で洗ったら芋がうまいぞっていうのがある日突然置いてくると。
うん、
で、全然違う何十キロもあるようなところでも猿が洗い始めると。だからよく同じ発明って同じタイミングで来ますもんね。
そうですね。
なんか、3人ぐらいが同じ発明で特許を出したら誰が取ったとかね。
うん、
だからああいうのも実は、人類という種が、まあ、たまたま共有した話なんじゃないのかな、という気はしますよね。うん、だそういった意味では、俺は、以心伝心とかテレパシーっていうのは、あるんちゃうかな、うん。
あると思いますね。同じことが同時に起きるとかね。
うん、ありますよね。
あります。
シンクロね。
そういえば、月に行った宇宙飛行士が、何を感じたか、本で読んだんですけど、普通、地球上で時間がかかる、
うん、
ことが、自分が何かを疑問に思いました。
うん、
で、それの回答を考えます、
はい。
っていう地球上の時間を月に行ったら、
はい、
疑問が生じたと同時の回答が出るんですって。
はぁ。
だから、タイムラグがないって言うんですよ。あれ、これってどうすんだっけ、うん、って思った時の回答がもう同時に出てる。
どういうことそれ、うん、で時空。
うん。で、それがやっぱり宇宙飛行士もすごい、うん、驚いたって本人も言ってた。
うん、
で、神がいるというか、なんかその魂で生きているっていうことを感じたみたいですね。
思考のスピードが飛躍的に上がるってこと？
飛躍的に上がる。思ったと同時に答えが出るっていうことは、
0.00 何秒ぐらいで分かるってこと、う
ん、
なんかもしくは早く時間が進んじゃってる。
進んでるのか、なんかいろんな説はあるけれども、その、まあ、科学的な証明はできないけれども、それを体験した人が実際にいて、うん、それは霊界から、まあこれはもう信じるも信じないもなんだけど、霊界に行って戻ってきたの、うん、人の話も同じなんですよね。思ったと同時にそこにいるとか、
出てくるとかね、
もう。出てくるとか。
うん、カレーライスと思ったらカレーが出てくるとか、ね。うん、
で、物質化してるとか、うん。あと、あそこに行ってみたいと思って。
なんでカレーやねん。
俺は今食いたい。
私そこスルーしたんだけど、ね。
なんでそんなしょうもない。
しょうもないなと思ったんだけど。
ガキか、俺は。あ、いいです、ね、すいません、
うん。例えばの例や。
ちょっとだけ仕事してみた。
ごめん。
はい、そういうこともね、霊界だと思うのと物質化とか、
はい、
思うのと瞬間移動が同時だっていうことを考えると、なんかその月の人の読んだのと似てるなぁと。
そうですね、まあ共通点は。
共通点はある。
時空系の何かしら、うんうん、僕らの現世の今のとはちょっと違う。
ちょっと違うっていうね。うん、でもちろん、今、三次元で生きてる我々も肉体はあるけど、魂もあるわけだから、だからその魂の部分がすごくこう、研ぎ澄まされていれば、うん、今の肉体を持って、こう、足かせがあっても、うん、感じられる人は感じられるんじゃないかな、と思ってるんですよ。私はね。
すごい。じゃあテレパシーの秘密はその月でのその思考のスピードのアップみたいなのと関係ある
の？まあいろいろそれもまあ関係。物理学的に何かあるかもしれないし、
うん、
いずれでも科学で証明されるかもしれないですよね。テレパシー。
うん、そうね。
難しい、そうですけれども。
アカデミック。
全然アカデミックじゃないですよ。
アカデミックなコーナーこれ。
アカデミックやな。
もっと下水法行く思ってた俺。びっくりした。全然それとは違うんですけど、僕ね、うん、テレパシーとかそのほら言葉に出してないのに相手が伝わるとか言うじゃないですか。うん、俺逆に全然伝わらないんですよ。っていうのもね、うん、僕最近だからいろんな人とまあねお仕事してたら会いますけど。
うんうん、
装飾系男子ですよねみたいなことをよう言われるんですけど、全然違うんですよ。土肉食なんですよ、
うん。
もうエロい目でしか見てないんですよ、女の人。
うん、
なのになんか、あっさりしてますよねとか、うん、女の人にあんまり興味ないですよねとか言われて、何にも伝わってないわ、思って。
ビジュアルからする固定
が。ビジュアルが俺装飾系なん？何？ハゲは装飾系なん？どういうことどういうこと？
いや、草原になって
る。何が？そうそう、生えてへんからやかましいわ。ちゃうんですよ。全然、でも、
うん、
どう男じゃないですね。ね、
うん、
どう見ても。
そうだね。
めちゃくちゃ男らしい
って言ったらおかしい。あれちゃう、その装飾系男子ですねって確認してるだけちゃうの、向こうは。
あ、モーションでっていうこと？
うん、装飾系じゃないの。
いや、違うもん。例えば水木さんどう思います？俺のこと。
私は装飾だとは思ってなかったですね。今考えてみれば。
あ、
普通に肉食男子だと思ってたかも。
あ、普通の男子だと
思う。まあまあまあまあ、それやったらあれなんですけど。
そうだね。
なんで装飾と思うんかな。
あっさりしてますね、みたいな。
なんでそんなわかるんやろ。
なんであっさりしてますねっていう、その前に何かなんか会話があったんですか。
いや、だからそれに関することは別にないですよ。うん、ないんですけどね。だからそう、だ何にも伝わってないなって、逆に。
ああ。そうやって、こう、引いてんのちゃうな、うん、安全ラインを。
そうかも。え、例えば。
あなた装飾でしょ、うん、っていうふうに、こう、安全のこのラインを引いて、
うん、
襲わないでね、みたいな。そういう女性の防衛本能ちゃう。
そっか、嫌われてんねや。
あ、そうや、向こうの。
あ、俺、ほんだら、会う人会う人みんなに嫌われてる。なるほど。
全員に言われる？
全員に言われる。ほぼ全員に言われる。
本当に？
うん。
それは、
ね、そんなに女の人に興味ないんでしょみたいな。下手したらほんま、そっちみたいな。
へぇー。
そんな言われること
がある。私、そう思ったことはないですね。
あ、そうですか。
ゲイかなどうかなとかって、うん、
はっきり言った。
これはっきり言って た
ら、うん、いいです。いや、いいです。全然いい。全然いいです。面白かった。
だいたい、こう、はいはいはい、この人そっちかなと思った人、だいたい当たってんですよ。私、その辺の勘はね、割と当たるの。
はいはいはい。
びっくりしたもん、この前は。共通の知り合い。
うん。
お
ねえ。
ねえ。
まあ、名前は出さんけど、
びっくりしましたよ。
名前出さんけど、俺は女の人だと思ってたら、あの人、社長、男だよって元。
うん。
俺、女の人だと思ってた。
もうそれ、工事済みの。
工事済みの、もう社長はずっとね、女性だと思って付き合ってたの。
完全工事が終わってたから知り合ったから。
うん。そう。で、私は、そのね、何年か前に知り合ってて。
改造中
の。改造中で、多分ね、4年5年ぐらいの間があるんですよ。その後、ビンタロ社長が、彼女っていうか、もう彼女に知り合ってて、私が会った時はもう、本当に、ニューハーフだっていうのが、すぐわかる感じ。
はぁはぁはぁ。
その後何年かして社長が知り合ってるので、
うん、
もう、女の人にしか見えなかった。
見えんかったな。
もう大成功してるっていうことですよね。
びっくりした俺。
綺麗になってあるわけですね。
まあね、じゃあ女の人にしか見えんかったな。
うん。まあ当時からもう本当に黙ってれば女性でしたよ。
あ、
声が多少低いから分かるかな。
でも酒焼けしとる女のホステスとかあんな声おるもんな。
うん。
ああ。
女の人でも ね、声低い人いるから。で、細いし、
うん、
ですごい綺麗なんで、
うん、
うん。でも社長はついこの間まで、男性だ、女性だと思ってたんで。
わからんもんやね。
ね、わからないもんなんですよ。だからそう、思い込みの目で見てしまうと、うん、もうそういう目でしか見えない
かな。じゃあ、どうですか、ノアテレパシーで南部君見たらどんな風に感じ
る？私は普通に男性の肉食の人だと思ってました。
あ、普通に。
うん、ゲイだと思ったことはないです。
ああ。
一度も。
装飾系と思ったこともない。
ない。
ああ。
そうやねん。あの、岐阜の役者の森富舞ちゃんとか、
うん、
たまに飲みに行ったりするんですよ、こっち来たらね。ほ、うん、んならなんかもう、いやもう、家族、お兄ちゃんにしか思えないです、とか言うんだけど。
あ、
もう一番言われたら気持ち悪いこと
は、ね。私、それはね、自ら言
う。違うしって。
うん。でも、お兄ちゃんにしか思えないっていうことはさ、あの、うん、言ったところで。
何何何何、うん、どういうことどういうことスタッフさん、
S さん。だから、え、ガードしてるってことか。
そうそうそう。
いや、そういうことやろ、
うん、
うん。
そんな。
あなたは好きじゃないのよ、っていうやつやな。
ほんなら別に、いや、でも多分そんな感じでもないんですけど、
うん。
それを言うことによって予防線を張りたいってことなんですかね。
そういうことやろ。襲いかからないでねっていうことじゃん。うん、
まあ女がそういうときはそうなん
だ。あ、そうなんや。じゃあやっぱ嫌われてんじゃん。
いや、私、
ええけど、ええけど。
あんまり言ったことがないセリフなんで、うん、なんとも。
ノアさんはそんなにあんま言わないですよね。
言わないね。その人に対して、その、どういう風な対象であるっていうのをわざわざ言ったことは、う
ん、決め打ちみたいなんで言わない、
うん。ないね。その家族みたいとか、お兄ちゃんみたいとか、いうことは言ったことないんですよ。
そう
だから、うん、わざわざ予防線張る。
だから、逆に言うと、俺がその肉食のオーラを出しすぎちゃってるから、
うん、
逆を言われてるって、
うん。それに気づいている人が、そういう、装飾系ですよね、とか言ってるのかな。
こいつは肉食やろなと思うから、先に予防線として、
それはね。
装飾やっていう。う
ん、まあ、いろんな可能性があるでしょうね。
うん、
そうや。だからイメージなんじゃなくて、うんうん、
思いが伝わってないわけではなくて、もしかしたら、伝わっていて、
そうやね。
それを受け取った受信者側が、返信したのがその答えなのか
も。ああ、じゃあ前、
もう一回。こっちが送っちゃってるわけ。
うん。
もう一回、じゃあ敏感に察知して、
うん。
ちょっとあなたはお兄ちゃんですよっていうふ
う
に。
うん。
あの子、父大きいもんな。
ねえ、ふくよかでいいですよね。
めっちゃ大きいわ。走ってきたら、社長を助けて。
あの子、父大きいバスケットボール。なはいいけど、ふくよかでいいですよねって言うと、語弊がない
語弊語弊がある
会ったことありましたっ
け？ありますよ、事務所で。
あ、そうですか。
ふくよか
って言うと。
ここちょっとなんか、あその言い方、これやだよ、ね。
以外のお肉を今言及してなかった。
ね、
大丈夫、うん、大丈夫。
な
ちょっと、
なんか、
カット、カット、カット。
ちょっと顔赤なってる。焦ってる。
舞ちゃんに悪いわ、これ。
いらんとこつついた。ごめん、水木さん。いらんとこつついたわ。ごめんね。ごめんね、ごめんね。
いいよ、いいよ、いいよ。いや、なんか、うん、まずいな。彼女が機嫌悪くて。
ちょっとじゃあ長めに喋るわ。
はい。
カットできるように。
はい。
もう一人舞ちゃんと、もうこっついこう、グラマー、ね。
大きいですよ。事務所にもこの間来て写真も一緒に。
そこでふくよかって言わへんのかい。
あそこで
言
った。
もう、
期待したけどね。
もう、さっきの趣旨の落ち着いたらでいいですもん言わへんし。もう、いや、嘘ですよ、嘘ですけどね。
だいたい声で2回振ったってことは、うん、また頼むでっていう。
いやいや、いいですね。
そんな訓練受ける必要ないです。
こんな訓練。
この訓練ね。
いや森富舞ちゃんには、じゃあ、俺もう、じゃあ、肉食のオーラ出さないようにしよう。もうやめよう。出してへんけどな。
いや、舞ちゃんが男の子みたいなとこあるで。ちょっと。
舞ちゃん男の子みたいなとこあるよね。
あの、男子キャラ。
ある、ある。
女女してないもん。うん、
さっぱりした感じの、
喋る。
すごいさっぱりしてる。
うん、
そうねえ。めっちゃ、こっぱ大きいけどね。
ふくよかだね。
言わせ、無理やり言わせ。無理やり言わせ、
まあまあまあまあ、まあまあ、まあ、いいでしょ
う。そういうパターンもある。
いいでしょ
う。うん。
うん。うん。いや、そうか。じゃあ、ちょ、気をつけよう。うん、これから。う
ん、で、
テレパシー。
テレパシー。
うん。テレパシーは、
どうですか？ご質問の内容は、
うん。
その人類も、そういうテレパシーを使って交流するような方向へ進化するのでしょうかっていう。う
ん、あるかもね。
うん。私もあるんじゃないかと。
コウモリは哺乳類だけど、こう、帰ってくる、金返ってくるね、
う
ん、この音波というか電波を、
そうですよね、
各地で飛んでますから、
うん、
人間の大脳にもね、電波を受信する能力があると言われてるんですよ。
うん、
だとしたら、ひょっとしたら将来大脳が発達して、こう受信することも可能かもしれないですね。
うん、なるほど。
こう、音波が返ってきて、森富舞は、スイカみたいなおっぱいしてる。ね、こう、アンテナ
が。そしたら何その思いが、舞ちゃんに伝わっちゃうんですか？
いや、
この人がそう思って
る。ね、私デブちゃうわよ、ってね。
で、
ね、
うん。まさこんなこと思って
ない。だからさ、カットするためにさ、疲れたのにさ、お前がさ、また言うからさ、いや、いいんですけど、
うん、 ということで。
ということで。
テレパシーは実在するかもということでいいですか、
はい、はい、ということで、はい、ステッカー差し上げます。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
こんばんは、沖縄さみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの荻野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、荒引き団で人気の美男那、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、暴力、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と暴力を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベルドービル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
いにしえから日本人の聖地とされてきた浅草にて新しき怪談が始まります。浅草女子怪談。多くの女流怪談師が集う浅草女子怪談へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566@yahoo.co.jp まで。皆様のご来場をお待ちしています。
はい、ということでエンディングでございますけども、うん、
はい、
うん、
そうやね、うん、どうでしょうか。もう夏いよいよ本番ですけど。
そうですね。
この放送をやってるときはもうあのソロライブ終わってるとかじゃないですか。
6月、7月ですよね、これ。
これ、いや、6月の
6月
でしょ。10
か
12か、
うん、
まあ、中旬ぐらい
ですね。もう、うん、ワンマンライブ終わってますね。
ワンマンライブ初めてですか。
いえ、福島で2回目、今回2回目で、東京では何とかやってるので。
福島2回目。
ただ地元でやるのは今回2回目。15年ぶりなんですよ。
15年前
に福島で1回やって、そこから東京でずーっと活動してて、今回また15年ぶりにまた福島でやる。同じ場所で、
うん、もう同級生総動員、
いやー、
来てくれますかね。
いやー、
幼な友達。
当時の同級生は仲の悪い人も多いんで無理だと思います。
あ、そうですか。いとことかも来てくれるの。
いとことか、まあ親戚とか
ね。何そんな何年も経って未だに家族しか呼ばれない。
ねえ、やばいですよね。
え、そうなの？
いや当然
それはまた別でしょ。
ファンはいます。
ファンはいっぱいいますでしょ。ね。うん、
いやいやいや、まあ。
でも あれでしょ。この時点で収録してる時点でチケットはかなり売れてる。
そうですね。プレイガイド分は完売しました。で、ただ私のところとか、いろんな、個人的に来ているメールのやり取りではまだ買えますので、大丈夫。うん。でもこれ今言ってもしょうがないですけどね。
うん。フル合わせて300ぐらいだったっけ
?360 だそうです。
うわ、結構。
で、前ね、400。
そういう時フルハウスって言うの？
え？
フルハウスって何でしたっけ？なんか、
キャパ、あの、2枚と3枚のポーカーの役。
そうですよね、
フルハウス。いやいや、でもあの、
会社。キャパいっぱいのことはフルハウスって言う。言うの？
言うよね。
言うの？
プロレス業界だ、言うて。
あ、プロレス？
フルハウスにしたっていう。
あ、プロレスに出るんですね、みつさん。
プロレスに出るの？いやい
や、英語で言うって。英語で言うよね。
英語で言うんでしたっけ？
フルハウスって言うよ。あ、言う
か？この未確認な感じいいね。
い
やー、オカルト番組っぽいや。
ライブの。
ソールドアウトって言いますね、私。
あ、チケットはソールドアウトって言いますね。
まあ、チケットはね。ただ、キャパシティ、
まあ。キャパシティ360。
まあ、でも人気があるということじゃないです
か。いやいやいや、そんな、
俺ね、こう、
今日の水木さん関係ないですけどね、カッコ見ててね、ここに首になんか、なんかね、おま、なんか物体をぶら下げてるのがね、うん、すごい気になるんですけど、それ何なんですか？
これね、
ちょっと違和感のあるようなお守りみたいな、いでっかいの。
これ何ですか？
これはね、父かかのお土産なんです。
え、あ、父かかね。
父かかこのお土産。
はいはいはい、はい。
私は行ったことないんですけど、
はい、
父かかに行った人が。
プレートみたいな。
そうなんですよ。でね、これがね、あの、うん、同じイヤリングも、あの、あ持ってる、今日するの忘れましたけど。
いや、てっきり今日 T シャツがドラえもんやから、鈴に真似てんのかなと思ったら、全然違う。
全然違う。鈴をしようかと思ったんですけど。
それは関係ない。
うん、これ関係ないです。
父かかってあれでしょ、あの、湖の上で人々が生活してる湖でしょ。
そうですよね。うん。
あ、ちょっとそういう。
そう。で、なんでこれが父かかのお土産かわからないんですけど、まあ、なんかこう、粘土みたいなもので。
はぁ。
お守りなんですか？
うん。いや、お守りじゃないって言ってました。現地の人がこう、作って売ってるんですって。
うん。
まあ、向こうのアクセサリー、
ね。アクセサリーですね。うん。で、ね、これがね、うん、初めてなんですよ。こういうのないんですよ。この、ここにね、通すんですけど、なかなか難しいわけ。これが、こう見ないでこれをこうやってやるわけ。これ、ね、すごいめんどくさいんです。で、それで、あの、今日ドラえもん。今日気がついてくれました。
早々に切り上げた。
なんでドラえもんなんですか？
いや、ドラえもん大好きでね。あの、昨日、
うん、
私が撮ったシャメが、頭の上にちょうどハンガーが、こう、壁に、こう、ちょうどハンガーがかかっているところに、はいはいはい、私は全然気づかなくて、
うん、
こうやって撮ったんですよ。
うん、
そしたら、その、壁のハンガーの位置と、
うん、
私の立ってる場所がちょうどハンガーを被ったみたいな、
うん、
奇跡の、こう、
近い
ショットになったんですよ。
うん、
ね、
うん、
それで、
うん、
そしたら、うん、あの、ブルース・ウィリスさんが、
うん、
こう立った時に、
うん、
ここに、その、東京の中 T の文字がちょうど、
うん、
あって、タケコプターをくっつけてる、
うん、
ブルース・ウィリスになった、あの、写真と一緒に載せたの。
う
ん、で、
うん
今日はドラえもんの T シャツ。
なるほど。そうなんや。
ごっつい食べて喋った味にはあまり成果なかった。
なるほど、ね。だからハンガーが耳みたいやったみたいなことかな、
うん。うん、ハンガーが帽子みたいだった。
帽子みたいだった。
帽子みたいだった。
うん、それとドラえもんは何の関係が
ある？うん、それと、うんと、ブルース・ウィリスの奇跡を、まあ、あの、あ、こういうのもありますねと。
要するに、たまたま後ろに物が映ってるつながりで、ブルース・ウィリスさんが
タケ
コプターだったから、それにちなんでドラえもん。
今日の T シャツがドラえもん。
これてっきり大山信代が地方署でボケたから来てきたんだろう。
どういうことですか？
地方署になったとかカミングアウトしたね。
本当に？
うん。なんか。
知らないです、それ。
だから俺ショックやったな。
ショックです、本当に。
年齢も、あの、ドラえもん、初代ドラえもんボケてるわけやもんな。年齢も3歳サバ読んどったとか言って。だから、いや、頑張ってほしいなと思うよね、信代さんね。
信代さんの声の記憶がやっぱり残ってますよね。
我々中高年はやっぱ
あの。ドラえもんと、なんやろ、ちびまる子ちゃんと、あと、なんでしょうね。結局だから、あ、サザエさんね。
うん、
結局だから、その、うん、今、新たにモノマネするにしても、やっぱ初代。ですもんね。
まあ、そうやね。波江さんもね。
そうそうそう。そう、
ね、
だから人によっては初代ドラえもんの何々っていうふりをしたりすることが多くて。
うん。
ね、だから、イメージっていうのはすごく大事。
やっぱジャイアンも初代のジャイアンのイメージがあるな。
そうそうそう、そういうのはね。
どうしてもね。
また今は今でいいところもいっぱいあるんですけども。
うん、そうね。
そういうのが。
うん、長かったからね、とにかく、うん。
ドラゴンボールも新シリーズ始まったやろ、
うん、ドラゴンボールも、ね。
あの、Z と終わっとったんが、うん、そのまま今度新シリーズ鳥山先生監修して、うん、終わってなかったんや。
終わってなかったっていうね。
うん、いや、まあ、それはそれ嬉しいやけどな。
うん
うん、でもまあ、うん、そういう、いろんな複雑な経過があって。っ
う
ん、
ノアトーク聞かせてください
ね。いや、今日ね、せっかく大事なこの T シャツ着てきたんですけど、引っ越し作業で、結構汚れちゃったの。そうそう。うん。で、今日はもう帰ったらすぐこの T シャツをきれいに洗わないと、
うん、
お気に入り T シャツなんで。
ああ、うん。でも、あれですよね、あの、ボンさん、やっぱり歌一本で、こう、腕一本でこう、生きてはるだけあって、
いやいや、そんなことない。
ってますよね、
いや、そんなことないですよ。竹本さんと UFO の変なよくわかんない話やったり、なんか最近は UFO と歌みたいな、宇宙人と歌の人みたいになってます。うん、いいんですけどね。
ああ、
全然。
いや、でも、たくましいなと思うわ。
そうですかね。
仕事をこう放り出して逃げたくなることないでしょ？
いや、ありますよ。
ありますか？
ありますよ。で、逃げたこともありますよ、実際。
あ、そう。うん、ね、うん、
あります。次の日、まあ、連絡なしで行かないでバックレたりとかね。ありますよ。
心が折れちゃ
う。ああ、あります、あります。30代の時はガンガンやりましたよ。
ああ、そうですか。
そうなんですか。
やったやった。
そんなイメージないわ。
そう、今はね、真面目になったんですよ。うん、真面目じゃないと生きていけないかなと思って。
あ、あの、なんか経歴とか見てたらバンドを結成するも、うん、水木のがしょっちゅう切れるためにメンバーの入れ替わりがあったって。
はい。はいはい。
あれはもうぶち切れてたんですか？
そうです。切れてましたね。
迷惑なタイプや。
うん、そうなんですよ。
え、音楽性の違いでぶつかってたんですか？
まあ、それもありましたね。で、私がよく喋るタイプじゃない。それは前から変わらないので、だから怒っちゃうと、もう、が言うんですよ。でも、首とかって言って。
男の方は黙っちゃってこう。
黙っちゃって。
ああ。
うん。で、喧嘩になったりとか。まあ、言ってくる人は喧嘩になるから。
なるほどね。
うん。それでも喧嘩してダメになっても、それからやっぱりギクシャクするので、
うん。
うん、まあ、やめますみたいなことになって
。いや、水木さん怒るイメージないわ。
そうなんです。今は本当怒んないです。
あ、丸くなった
の？丸くなったの。もう、あの、うん、30代半ばぐらいまでかな。
ああ。
その、怒ったり切れたり、あの、うん、不機嫌になってリハーサル中消えたり。
山口さん、よう聞いときよ。
ほう？何が？
ほうじゃないよ。
なかったか。
丸くならんと。
丸なってるよ、俺。
丸くなりましたよね、なんか。
いやいや、7年前に比べたら
ね。ね、みんなそう丸くなったって言ってますよ。
もうちょいや。
りんたろーさんは。
あと一息。
もうちょいなんだ。
あと一息。
7年前だって S 君のったあの、あの、不穏分子の集団なんか入っていって平気で仕事してたからさ、もうテロリストやもん。
もうそう、当時の話聞いたらもうほんとすごいなと、う
ん。頭おかしい人ばっかりだったもんね。うん。うん、だって、あの、彼の上司の編集長とか、うん、山口さん、手がカニみたいになってる、オカマが作るカニチャーハンがうまいんだよ。っていう話で。わぁ、食べに行こうよ。
どこが放送できんねん。
うん、ほんと
そんなエピソードはよ。
心温まるエピソードだよね。いや、だからね。
やばいですね。
ぶっ飛んでるところがね、やっぱあったんですよね。で、僕もね、やっぱね、ちょっとまだギラギラしてたんですよ。
でも、もうちょい、もうちょいや
わ。もうちょい。
何が？
もうちょっと丸くな。
もうちょっとね。
だから、水木さんがいい干渉剤になってるというか、すごいこのラジオ中でもおとなしい。
うん。
切れなくなったよね。
切れなくなってますよね。
そうそうそう。本番中余裕で切れてて、スタッフに切れたりとか。
そうそう。
もうだって、ニコ生この前泊まった時、
うん、
あの、レッスンで笑ったもんね。今、山口社長がスタッフをどないじらしてます
って。どないじらしてるってね。そんなことしてなかったけどね。
バレてるやん。うん、どういうこと？
だから俺が気性が激しいって分かってるファンは、
うん、そうそうそう、
今頃、保坂 T が怒られとるだろうなと。
怒られてるなっていう。
あ、止まったからね。
そう、放送うまくいかなかったのでね。う
ん、ああ。ま、
うん、
なったよね。
うん、なったとは思います。うん、
あ、でも2月保坂に切れたけどね。
うん。
ぶち切れたけど。
一時、うん。だからちょっと間が空きましたよね。
あ、あ、うん、あのね、
しょっちゅうじゃなくなってきた。
あのね、この前ブチ切れた、あ、去年ブチ切れたのは、仕事やってなかったよ、保坂ティンが。帰ってきたら。
うん、
おい、お前、ちょっとお前、俺がお前、読売テレビ行ってる間、このせいで電話したやろ、なんでやってないんや、って言ったら、社長が、西日本の方言で、名前言いながら喋ったから、言ってる意味が分からなかったんです。殺してやろうかなと思って、
ね。それあかんね。
そんな言い訳する？
そういう言い訳するの？
それあかん
ね。子供か。
面白いな。
子供やろ。
うん。
俺はもういいや。まあ、こいつあかんなと思うね。
うん。
で、ほんだら、俺の話一切聞いてないことにせなあかんはずやからね。
それは
僕、標準語でなんか喋ったことないですからね。
ああ、そうやな。
そう
だよ。会話が通じない。
そんな逃げ道の広い言い訳あるやろか。
うん。ある意味天才
的な。片道10車線ぐらいの言い訳やね、それね、
うん。南部さんの言ってることはこれまで一個も理解してなかったっていう、
う
ん、
そう
ことになっちゃう。
全く理解できない。
それどころか、アーリンさん、
ね。いや、まあ、全部そうです
よ。港、電話で喋って打ち合わせしてるやん。
かう
ん、
おかしいところが無数にある、
うん。突然その言い訳をするっていうところが。
笑ってまう、笑ってまうけどね。
めちゃくちゃやな、
ね、面白いわ。
いやいや、だからね、ちょっと僕、でも、丸くなっちゃうと面白いのがなくなるかな。時々ブチ切れよね、やっぱね。
でも、もし私がいて、丸くなるんだったらやばいですよ。うん、もうちょっとトゲトゲしくなってお
く。え、そうですか。
うん。
トゲトゲしい方がいい。
あの、周りのファンの人たちは、うん、結構なんか、こう、ガンガン行く、切れる山口敏太郎を、
ド S の部分がね、
期待してる場合もあるんじゃないんですか。
まあ、ニコ生ではもう言いたい方だ言ってるもんね。うん。あいつらアホやとかね。うん。知ればいいのにとか言ってるからね。
まあ、事務所の中で切れなければいいか。
ああ、
ね、
そのパフォーマンスで切れるのはいいけど、
そうそう、それは全然もう。
事務所で社員にぶち切れるのはや
めよう。ただ、保坂さんに切れるのはわかります。
うん、
だ て面白いもん。
保坂さん、ほとんど機材持ち出しですやん。
そうです。
あ、あれ
カメラから録音機材から。これラジオもね、普通のガンマイクで撮ってたんですよ。保坂さんのやったんですけど。
あれな。
今や本人ごと機材がなくなってるって。
うん。
テレコで撮ってますからね、これ。
なので、まあ。
そのテレコも多分保坂さんのよ。
う
ん、そうよ。
一個は俺のよね。
どうしても迷わずなもん。二個とも前のだよっておかしいやん。
まああれですね、あの、俺のというより。
カメラも一台俺のよね。
だから会社のでないとあかんの。
うん、会社のがこれからね。
うん、
だから会社を逃げ合わせてね、うん、はい、買ってください。
うん、はい、
もしくはリスナーの皆さん送ってください。あかんかん。嘘嘘嘘嘘。あかんかん。そうなんだ。すいませんでした。はい。と、うん、いうことで、お便りお待ちしております。
はい。お便りお待ちしてます。nippondaisuki2005、
はい、
日本大好き2005、@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式ツイッターもございます。@bintaro_日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
うん、はい。
なるほど。
ということで、お待ちしておりますので、ね、
はいはいはい、
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はいはい、ということで、もうノアさんがもうそろそろ帰ります。
もうそろそろの
帰りますね。
はい、ということで、はい、次回です。さよなら。
さよなら。